ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクッと深くビジネス&経済、ザクビズ。
ダイヤモンド編集部ポッドキャスト、ザクビズ。今回はアナと JAL の待遇についてです。ダイヤモンドオンラインでは航空鉄道最終シナリオという特集が掲載されていますが、その中にアナ40歳年収1000万から転落で JAL と立場逆転の内情、世代別年収比較という記事が掲載されています。こちらの記事、ダイヤモンド編集部の副編集長の臼井正美さんが執筆した記事なんですけれども、この記事によりますと、長らくアナの方が高かった賞与待遇がですね、どうもコロナにより JAL と立場が逆転しそうだと。一体どういうことなんでしょうか。紹介していきたいと思います。
ザクビズ。
はい、本日は、アナと JAL の待遇についてです。このアナと JAL2 社の給料待遇がコロナでかなり変化が起こっているようです。振り返りますと、もともとコロナの前なんですけれども、コロナの前はアナの総合職は40歳前後で管理職になると年収1000万に手が届いたそうです。まあ、いわゆる世間的な高給取りだったわけですね。総合職というのは航空会社の中の職種で言いますとパイロットの次に年収が高いそうです。一方のライバルの日本航空、JAL ですね。JAL は10年前に経営破綻した際に人員の大リストラを行いまして、残った方も年収が激減したそうです。その結果、その後の10年間、JAL の総合職の年収は常にアナの総合職の年収を下回り、1000万プレイヤーになるためのハードルは、アナより高かったそうです。もう少し具体的に、この辺をお伝えしますと、そもそもアナと JAL の総合職は、賞与や残業代、諸手当を含めた年収はどれぐらい手にしていたのかといいますと、コロナの前、直前ですね、アナの組合員、非管理職の一般社員ですね、は20代半ばで450万円前後、30代半ばから後半で700から800万円台、ライバルの JAL も同レベルですが、アナよりは少ない状況ですと。で、1000万を突破するのは、アナでは管理職になった40歳前後。このタイミングで JAL はまだ900万円台で、1000万の大台に乗るまでにはもう少し時間がかかる。これが、コロナの前の状況で、総じてアナが JAL の年収を上回ってきた。こういう状況だったわけですね。ところが、コロナによって、この2社、アナと JAL の立場が逆転してしまったと、この記事は伝えています。なぜ、アナと JAL の立場が逆転してしまったかと言いますと、コロナで経営が厳しくなって、アナは、従業員の月給と賞与の削減に踏み切ったと。で、まず役員報酬は減額され、管理職の月給は職務等級によって8から15% カット。非管理職についても労働組合に一律 5% のカットを提案しているそうです。夏の賞与は1ヶ月分になって、冬の賞与は、ゼロになってしまったそうです。ちなみに冬の賞与を支給しないのは創業以来初のことだそうです。で、これにより年収は3割減ってしまい、40歳前後の管理職の年収は、1000万を割り、1000万プレイヤーの地位から転落してしまう。アナはこういう状況になってしまったわけですね。対して JAL は今のところ役員報酬は減額するものの、従業員の月給には手をつけていないそうです。で、夏の賞与は、同じく1ヶ月分なんですけれども、 JAL は冬の賞与は 0.5 ヶ月分出すと。この結果、JAL が賞与で年間合計額をアナよりも上回るのは10年前の JAL の破綻以来初めてのことだそうです。
ザクビズ。
ではなぜここまでアナと JAL に差が出たのかと言いますと、コロナによって両社は大赤字に陥り、キャッシュの消失を減らすために大幅なコスト削減を余儀なくされたわけですけれども、航空会社のコストというのは固定費の占める割合が高くて、さらにその固定費の多くは航空費の機材費と人件費であるわけです。で、両社ともに航空機の削減と人件費にも手を打たなければならないと、こういう状況だったわけなんですけれども、打つべき策としては同じなわけですけれども、ただし実は、そこに差が生まれる理由がありまして、 JAL と ANA の人員数がそもそも大きく、異なるわけです。実は JAL が、破綻する少し前の2008年度には連結対象企業の従業員は ANA が 3.3 万人、 JAL は 4.8 万人と JAL が多かったわけですけれども、これが19年度には逆転してまして、 ANA が 4.6 万人、 JAL は 3.5 万人と、ANA の方がかなり多いわけですね。これなぜかと言いますと、 JAL は破綻時に大幅に人員を削減したわけです。10年前の破綻時にですね。で、一方で ANA は、事業拡大を進める中で人員を増強してきたわけです。それが ANA が 4.6 万人、 JAL は 3.5 万人という、大きな人員の差になって、さらに今このコロナでの経営が、厳しくなった状況において、その人数の差が重くのしかかってきてるわけです。結果、この10年 アナの方が高かった年収が逆転し、20年度は JAL の方が多いと、立場が逆転してしまうと、そのようなことになったわけです。最後にこの記事は、アナの年収激減は生活のかかった従業員にとっては悲劇であると。ただし、まだ、人件費削減が甘いという声も少なくないと。世界の航空会社では壮絶なる人員リストラが断行され、航空業界は過去最悪の悲劇の最中にあると。なので、まあ、より一層の覚悟が迫られるのではないかと、この記事は結論付けています。
ザクビズ、ザクビズ、ザクビズ。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。記事にはアナとJALの賞与の詳細なデータが掲載されておりますので、ご興味ある方はぜひお読みいただければと思います。ポッドキャストの詳細欄にある URL をクリックいただければと思います。ではまた。